聖書を読み出し、ヨハネの第一の手紙4章16節から19節までを読み出します。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。愛のうちにいる者は神におり、神も彼にいます。私たちもこの世にあって彼のように生きているので、裁きの日に確信を持って立つことができる。そのことによって愛が私たちに全うされているのである。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを取り除く。恐れには懲らしめが伴い、かつ恐れる者には愛が全うされていないからである。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。愛には恐れがないという題で御言葉に聞いてまいります。ヨハネが手紙に書き記した神様の愛の豊かさ、神様の愛の奥深さを味わいましょう。16節に、神は愛であると記されていました。まあ、4章の8節にも実は書いてあるんですね。8節の方では、愛さない者は神を知らない、神は愛であると、こう書いてあるんですが、16節の方では、私たちは神が私たちに対して持っておられる愛を知り、かつ信じている。神は愛である。愛のうちにいる者は神におり、神も彼にいます、と言うんですね。神は愛である。手紙全体に記された神様とその性質、本質である愛について短くまとめた言い回しということができるでしょう。少し前から、振り返って味わってみたいと思います。4章の7節からしばらく味わいましょう。愛する者たちを私たちは互いに愛し合おうではないか。愛は神から出たものなのであると。すべて愛する者は神から生まれたものであって神を知っている。愛は私たちのうちから出てくるものではなくて、神から出たものという言い方をしてますね。私たちをいくら逆さにしても絞り出しても、神様と同質の愛、同等の愛は出てこないんですね。では、私たちは愛をどのように知るようになったか。読んでみますと、9節読んでみましょうか。神はその一人子を世に遣わし、彼によって私たちを生きるようにしてくださった。それによって私たちに対する神の愛が明らかにされたのである。愛されたから。イエス様を私たちに世に遣わすほど私たちのことを愛してくださったからだってですね。10節を見てみますと、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの供え物として御子をお遣わしになった。ここに愛がある。私たちが神を愛したのではなく、神様が私たちを愛してくださって、御子を贖いの供え物としてお遣わしになったということですね。愛されたことによって、ようやく愛を知る者へと変えられた。愛には恐れがないとヨハネは言いました。愛と恐れは真逆なことなんですね。愛に満たされていると恐れに支配されているとは正反対であり、愛入れません。混ざり合ったり同時に持つことができないことなんですね。神様の愛はいつも完全に働いているということは、私たちが互いに愛し合っているときに、その働き、神様の愛の働きを確信を持って認めることができるでしょう。この度も語りかけてくださる御言葉に心を開いていきたいと思います。愛には恐れはない。愛には恐れがないという題で、二つのポイントで、御言葉を聞いていきます。一つ目、愛には恐れがない。裁きの日に確信を持って立つことができるというんですね。裁きの日に確信を持って立つことができる。17節の言葉ですね。何に対する恐れがないであるとか、なくなると言っているかと言いますと、17節、裁きの日に確信を持って立つことができると。裁きの日をたとえ今迎えたとしても恐れがないという言い方なんですね。かえって確信を持ってその時を迎えることができるっていうんですね。で、ヨハネの第一の手紙の2章の終わり、28節にも、もう一度イエス様が来られることが記されています。2章の28節、そこで子たちよ、キリストのうちに留まっていなさい。それは彼が現れる時に確信を持ち、その来臨に際して見前に恥じることがないためであると。こう言われているんですね。 イエス様の来臨、イエス様が再び来られることは再臨とも言われて、天に上げられたイエス様がもう一度地上に来られることを言います、指しています。一回目は天におられた御子がマリアを通して人となって生まれてくださった、一回目は救いのために来られたということです。果たして二回目に来られるときは何のために来られるか、その目的とは、この世を裁くために来られるんですね。この世を裁くために来られる。すべての人は裁きの座に立たされることになります。参照箇所として、もしメモできる方になったらメモしてください。ヘブル人への手紙の9章の27節。ヘブル人への手紙の9章の27節。そして一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているように、キリストもまた多くの人の罪を負うために一度だけご自身を捧げられた後、彼を待ち望んでいる人々に罪を負うためではなしに二度目に現れて救いを与えられるのであると、人に対してこう言われているんですね。一度だけ死ぬことと死んだ後裁きを受けることとが人間に定まっているという言い方をしています。もう一箇所。コリント人への第二の手紙の五章。コリント人への第二の手紙の五章を十節。なぜなら私たちはキリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれ報いを受けねばならないからであると。私たちは皆キリストの裁きの座の前に現れ、善であれ悪であれ自分の行ったことに応じてそれぞれの報いを受けねばならないからってこう言われてるんですね。ざっくりと言いますと、作り主なる神を第一としているか、この方が使わされた救い主を通して、この方様と向き合っているか、神の御心、神の御思いに寄り添って歩んでいるだろうか、神の側にいるものであるか、そうでないか、裁かれるっていうんですね。この週末もですね、先週末もアメリカの最高裁で、中絶に関することが50年ぶりに覆されたっていうのは大ニュースになっていましたね。それは片方からすると自由の権利を奪われるであるとか、そういう見方がされるんですが、作り主が喜ばれるか悲しまれるか、普通に考えたら分かると思うんだけれども、普通でない世の中になってきているわけですね。ね、そういったものも見舞いにおいて裁かれることになる。イエス様が裁き主として来られても恐れることなく確信を持って立つことができるとヨハネは断言しました。なぜなら私たちもこの世にあって彼のように生きているので、17節に書いてあるんですね。私たちもこの世にあって彼のように生きているので、ギリシャ言語では彼は代名詞が使われています。で、新科学新教堂訳は丁寧にキリストと同じようであるから、イエスのようであるからと訳したんですね。キリストと同じようであるから、イエスのようであるから。また英語訳 NIV を代表として、英語訳はジーザスと訳しています。訳ですね。翻訳者の意図であるとか、神学がそこに入っているんです。そこが、それだからダメというわけではないんですけれども、代名詞、彼という代名詞ですから、むしろ神ご自身を当てはめることだってできないわけではないわけです。神ご自身のように生きているでしょうか。ね、私たちもこの世にあって彼のように生きていると。神ご自身のように生きているだろうか。そこまでしっかりしているだろうかと。もしも、いやそれは無理だろうという理由であるとか考えから、キリストと同じであるとかイエスのようであるからという言葉を当てたとするならば、あまりにもキリストとその生き方を軽んじているわけですよね。私たちは不完全なので、イエス様が歩まれたようにも歩むことができません。ただ 聖霊なる神様が私たちの内側から働きかけ、取りなしてくださっています。ですから私たちと父なる神様との関係は、恐れに支配された関係ではなく、愛に満たされた関係となります。愛が原動力となって生かされているんですね。私たちも、主のように、主のように清くしてくださいと、まあそういう賛美がありますけれども、祈り求めます。欠けがあるんです。ひびがあるんですけれども、主のように清くしてください。その日々から、賭けからあなたが現れてくださいと。このような相互関係の中に入れていただけたということが恵みなんですよね。二つ目のポイントを味わってみましょう。完全な愛は恐れを取り除く。完全な愛は恐れを取り除く。裁かれることは恐れですね。裁かれてしまう。罰を、懲らしめを受けるとするとですね、書いてありましたけれども。恐れには懲らしめが伴うと書いてある。神様との関係が良好であるならば、なぜ恐れるのでしょうか。愛が全うされていないからだとヨハネは言いました。見つかったらこう気まずい何か後ろめたい思いがあるのでしょう。完全な愛に満たされていたら恐れは取り除かれているはずです。ですから関係が回復されていない状態なんじゃないかと。神から出る完全な愛は、人の心から裁かれるかもしれないという恐れを取り除きます。私たちは御子をも賜るほどの大きな愛で愛されているからです。また、4章の12節では、こういうふうに言われていたんですね。私たちも互いに愛し合うなら、ごめんなさい。もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのであると。こういうふうに言われていたんですね。私たちが互いに愛し合うなら、行動が伴っておらず、神様はとても優しいお方で、憐れみ深いから、何をやっても許していただけるだろうというのは、うがった見方、間違った見方ですね。前回の父の日の礼拝では、イエス様によって、イエス様の十字架の贖いによって、神様との関係が回復させられた、和解させられた、作り主を父と呼ぶことができるお父様、アバ、お父ちゃんと呼ぶことができると。遠慮のいらない間柄にさせていただけたということを確信持たせていただいたことです。私たちと父なる神様との関係がイエス様によって正しく築き直されていたならば、恐れは取り去られ、生き生きと愛し合えるように変えられているはずです。何のわだかまりもなく、愛によって交わることができるはずです。なぜ私たちは互いに愛する、愛し合うものに変えられたのでしょうか。私たちのようなものが。理由を思い巡らしてみましょう。なんで私たちのようなものに神様は目を留めてくださったかと。欠けがあって、ひびがあって、不完全で、できるようでできないものをなぜ選ばれたか。神の愛をこの地上に、この世に知らしめるためです。19節にこう書いてあるんですね。私たちが愛し合うのは、神がまず私たちを愛してくださったからである。神がまず、それも無条件に私たちを愛してくださったことがその根拠となります。12節に戻りますならば、もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにいますし、神の愛が私たちのうちに全うされるのであると。私たちが愛し合うところに神様の愛が完全に表されます。神様の愛を表し栄光を映し出す。イエス様の似姿に似た、イエス様の姿に似たものへ近づかせていただけるように、聖霊なる神様の促し、導きを求めて祈っていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。私たちは神が私たちに対して持っておられる愛をしかつ信じている。神は愛である。愛のうちにいる者は神におり、神も彼にいます。私たちもこの世にあって彼のように生きているので、裁きの日に確信を持って立つことができる。そのことによって愛が私たちに全うされているのである。 私たちが愛し合うのは神がまず私たちを愛してくださったからである。天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。感謝をいたします。愛のないものを愛してくださり、また何かできたから愛してくださったのではなく、むしろ無条件で、そればかりか あなたに背を向け、あなたに反発してばかりいたのに、あなたは永遠の滅びに、向かわせることを良しとされず、かえって私たちの罰を、罪を、罰をすべて背負って、あの十字架に進んで行かれたイエス様を救い主としてこの地上に送ってくださったこと、これより感謝をいたします。イエス様が打たれた傷、流された血をなくして、私たちはあなたと関係を結び直すことはできませんでした。和解させることは、させられることはありませんでした。私たちはイエス様の十字架によって罪許され清められ、そればかりか神の子と呼ばれる立場をいただき、そのことの保証として、今や信じる私たちの内側に聖霊なる神様が住んでくださっている。三位一体なる神様の聖霊なる神様が私たちのうちに住んでおられ、またこのお方様も私たちの祈る言葉がない時に取りなして祈ってくださっている。この愛の関係を私たちに気づいてくださり、私たちをこの中に入れてくださって感謝をいたします。どうぞ私たちが互いに愛し合っていくときに、あなたご自身の愛が全うされていくことができますように、私たちのうちに働きかけてくださいまして、この地上に、この世に、あなたを表していくことができますように、私たち一人一人を、私たちの家族を、私たちの教会をお持ちくださいまして、まだあなたを知らないで過ごしておられる一人一人に、あなたが現れてくださいますように、一切あなたの御手に委ねますので、技をなさってください。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。